はい、私たちが、これからですね学ぶところは、詩編の132編からになります。120編から134編までが都のぼりの歌ですね。この学んでいる中で私たちが分かるのが、このエルサレムというところが主が住まわれるところ、住んでくださるところ でそこに向かって歩いていく、まあ、この霊的な、この旅だということをですね私たちは学んでいます。そしてその点、エルサレムにある祝福と、そして、平和とですね、でそれが私たちにとっては、天のエルサレムですねに向かう生活、主が私たちの間に住まわれるという意義を、まあ、この見ていっているわけなんですね。では132編の一節からですね、都のぼりの歌、主よダビデのために彼のすべての苦しみを思い出してください。彼は主に近いヤコブの全能者に誓いを立てました。私は決して我が家の天幕に入りません。私のために備えられた寝床にも上がりません。私の目に眠りを与えません。私のまぶたにまどろみをも。私が主のために一つの場所を見出し、ヤコブの全能者のために見住まいを見出すまでは。はい、この都のぼりの歌はそのの1回目のオリジナルって言ってもいいぐらいですね。この都のぼりにおいて本当に初めの初めの都のぼりなんですね。それは何かと言ったら、エルサレム自体がダビデがエブス人から、取ってですね、でダビデの町と呼ばれてますけれども、そしてそのエルサレムにこのキルヤテエアリムという祭司の町に安置されていた神の箱を運び込むと、移動させると。でそこか初めのこの都のぼりになるわけなんですね。でそれが今ここでこのダビデが主に誓って、そしてこの私が主のために一つの場所を見出し、全能の役のために見住まいを見出すまではと言ってますけれども、神の箱がエルサレムに入っていくことによって、そこで初めてこの神様がそこで、まあこの見住まいを見出すって、まあ一応比喩的な表現ですけれども、このそこに確定するわけなんですよね。それまではですね、荒野の旅だったんですよ。エジプトから出てですね、そしてシナイ山の麓で神が、モーセを通して神の箱、契約の箱を作りなさいと言われたんですよね。でその契約の箱は、この、横棒がちょうどおみこしみたいな感じになってます。横棒がついてるんですね。でなんで横棒がついてるかというと、運ぶためのものなんですよ。どうしてかというと、荒野の旅であって、いつも動かなければいけないわけですから、常に移動式に作られていたわけなんです。しかしヨシュアによって彼らが約束の地に定住し、残りはその神ご自身がご自分の選ばれたところで、常しえにそこからご自分が臨在されることによって、臨在というのは住んでくださることによって世界を統治すると、イスラエルをまず治めて、そして世界を治めるという、こういう見心、この計画を神様が持っておられたわけなんですよね。でこのイスラエルが幕屋によって神の箱を運ぶ生活、まあ、これがですね、まあ、言い換えるとですね、キリスト者がこの地上で聖霊によって神様が共にいてくださるということをこの表しているかのようですね。イエス様の名によって集まるところに私はいるということをイエス様がおっしゃいましたけれども、聖霊によってイエス様がいてくださって、あたかも私たちは 地上を旅人のようにして天の故郷を求めながら生きているわけなんです。でもいつまでもその状態でいるわけではありません。ちょうど神がエルサレムを選ばれて、でそこにずっとおられることによって、そこに住まわれることによって、天の御心が、天であるものがこの地上のエルサレムに、この神様が降ろしてくださることによって、世界にそれを広げて、神の国がその全体に広がるわけですよですね。天にあるものが、だから御国を来たらせたまえ、御心が天になるごとく地にもなさせたまえということが、このエルサレムに神の箱が置かれることによって実現していくわけなんですね。で、私たちはどうなるかというと、まだその天に入っていないわけなんですけれども、これから入るわけなんですよね。イエス様が戻ってこられ、主の住まわれる天、神の住まわれる天に入って、初めてここでダビデが言ってます。安息、このなんだ、次に書いてあるかな、8節に書いてますね。あなたの安息の場所ですね。ここで神が初めてその安息っていうと、なんか今まで疲れたかのように聞こえますけれども、全てのことを成し遂げたという意味ですね。私たちはこの安息に入るように力を尽くして務めなさいと、このヘブル書の4章の11節に書いて、この安息というのは天のことですね。天のことです。ダビデはこの地上において戦いがありました。苦しみがありました。で、その苦しみから救い出されることを尋ね求めていき、そして神の国が、このエルサレムに神の箱が入ることによって、訪れるということを彼は願っていたんですよ。で、そのために私は眠ることもしませんと、見張っていますって言うんですね。で、私たちの生活がこういうものです。天の御心が、神様の意思がこの地上でなされることを願って、この願っている、この追い求めが、いつもそれが自分を突き動かしているですね。ここから離れませんと、突き動かしている様子を今ここで、この話しているんですね。で、そして次に、今や私たちはエフラテでそれを聞き、ヤールの野でそれを見出した。さあ主の住まいに行き、主の足台のもとにひれ伏そう。主を立ち上がってください。あなたの安息の場所にお入りください。あなたとあなたの道からの箱も、あなたの祭司たちは義を身にまとい、あなたの生徒たちは喜び歌いますように。今この神の箱を運び入れる行進をしているところですね。覚えてますか？その初めにこの箱をですね、エルサレムに持っていくときは、牛車っていうか車の上にですね乗っけたんですね。そして倒れそうになったので、ウザがですね、そして手で触れてしまった、割り込んでしまった。その時に撃たれて死んでしまったんですよね。で、ダビデは激しました。あ、これでは本当に神様の箱を、このエルサレムにお迎えすることはできないとして、オベデエドムというまた祭司の家のところに安置していきました。そしたらオベデエドムの家が祝福されたんですね。で、これによって、あ、神はもうこの御心がこのようにされているんだと、だったらばということで、教訓を得てですね、この車じゃなくて、ちゃんと神様が言われている通りに、この横棒で持って、そしてレビ人がですねちゃんと運んで、そして進んでいくことに生贄も捧げてですね、でそれでもうダビデは喜んで踊りながらですね、この皆が賛美をしながらエルサレムの中に入っていったわけなんですね。で、まずここで6節でエフラテでそれを聞きて、このエフラテというのはベツレヘムの別称です。ベツレヘムのまた違う名です。で、ヤールというのはおそらくこのキルヤテエアリムのところだと思われますけれども、それを見出したというのは、つまりダビデを見出して、そしてその神の箱を見出したということですね。で、そしてこの行進をしているときに9節で、あなたの祭司たちは義を身にまとっているって言ってますけれども、この義を身にまとう、 から、神と正しい関係に入りますようにっていう祈りなんですよ。身にまとうってすごくいい言葉で大事な言葉ですね。なぜかというと、その義というのはもらいものなんですね。自分から出てくるものじゃないんですよ。神から受け取ったものなんです。つまり正しさというのは神からの賜物なわけなんです。神によって義と認められるという信仰による義ですね。でこれをですね、キリストにあってしてくださるというのが新約における啓示なんですね。新約においてキリストにあって初めて神様と正しい関係の中に入れるということが分かったんですけども、私たちが普通考える義というのは自分の中から正しいものを見出さなければいけない、絞り出さなければいけない、作り出さなければいけない、そうではなくて、キリストにあって神と正しい関係にあって神からこの義をいただいて、神を身にまとって、この義を身にまとって、でそれで、生きていくということになるわけなんですね。で次に、あなたのしもべダビデのためにあなたに油注がれた者の頭を顔を後ろへ向けないでください。主はダビデに誓われた。それは主が取り消しことのできない真理である。あなたの身から出る子をあなたの位につかせよう。もしあなたの子らが私の契約を私の数教える里子を守るなら、彼らの子らもまた常しえにあなたの位につくであろう。まあ、今ここの言葉はですね、実はこの詩篇そのものがソロモンの祈りも反映されているものなんですよ。ダビデは無事に神の箱をこのエルサレムに持ってきて天幕のところに安置しておきましたが、でそして自分の宮殿王宮を作りました。で杉材で作られてるんですけれども、ふと見てみると神の箱がテントにあって自分は杉材の豪華な家に住んでいると。これはいけないと思って、そして友人であり預言者のナタンにそれを話したところ、それはいい考えだと言ったんですけど、神がナタンにそうではないということを告げて、神様が教えられて、そしてそのナタンがその彼に告げたわけですね。でなんでか、ダビデは血を流しているっていうんですね。何かと言いますとね、これ血を流して戦っていること自体が間違っているって話じゃないんですよ。そうではなくて、ダビデが象徴しているのはこの神の国が来るまでの間に、この勝利を与える救い主みたいな、救い主つまりキリストですね、その救い主を表していて、そして勝利を与える戦う方なんだということを、この、表しているんですよ。彼の世継ぎの子、彼の子であるそのソロモンがですね、神の国の平和を表しているわけなんです。だから神が住まわれて、その神殿に住まわれて、そして神の国を作るという時に、その戦いの要素があってはならないんです。戦いは終わったわけなんです。でそのことでダビデはダメだよお前はと神様言われたんだけども、でも私はあなたのために家を作るよと。だからダビデが作るんじゃなくて神のために。だから私たちも思いません、あの一生懸命神様のためにこれやる、神様のためにこれやるとか言ってたけど、神様は何言ってんだよ、私がお前のためにやってあげるよっていうね、恵み深い方ですね。で何してくださったかというと、ダビデの家系にそのキリストを与えるという、その約束で、キリストによって神の国を建てるという約束を与えられたんですね。で今ここで言っている油注がれたものというのがソロモンのことなんですね。後ろに向けないでくださいとソロモンがですね、神殿を建てた後で奉献する、その神に捧げるわけですけど、その時に祈りをしました。祈りを捧げた時に、まさにここの10節から12節、実はもっと前からなんですけども、彼はその祈りを捧げているんですね。あなたがこういう約束を与えられたのだから、ダビデのゆえに私を退けないでください、または私から出てくる王たちを退けないでくださいとお願いしましたけれどもですね、条件があったんですね。12節を見ると、あなたの子らが私の契約と私を教える里子を、何て書いてます、守るならですね、常しえに位につくことができると。守らなかったんです。ソロモンが最後には偶像、あと外国の女を愛してですね、たくさんの妻を持ってですね、 その外国の女たちが持っている神々を、偶像を拝むようになっちゃったんですね。でその後の王様もいろいろと妥協をしてですね、そして最後はもう本当に神から離れてしまったんですね。しかし神はご自分、ダビデの子から必ずその約束を与えると。でそれがキリストご自身だったんですね。キリストはダビデの子孫であります。これによって、この実現します。で、それで13節。主はシオンを選び、それをご自分の住処として望まれた。これは常しえに私の安息の場所。ここに私は住もう。私がそれを望んだから。私は豊かにシオンの食物を祝福し、その貧しいものをパンで満ちたらせよう。その祭司らに救いを着せよう。その生徒らは大いに喜び歌おう。ソロモンの祈りに今神が応えてくださってます。確かにシオンを私の住まいとするよと、安息とするよと、もうそこから動かないよとこうおっしゃってくださり、そして祝福を与えるっていうんですね。ここですね、大事です。祝福を与える、その平和のために祈れとこの前は学びましたけども、エルサレムの平和のために祈り、ここに主が住まわれるから、ここから祝福が始まり、ここに救いがあり、そして平和もここにあるわけなんです。でこの前の学びの時に、その平和があって繁栄があるようにっていうことを言ったんですよね。繁栄、平和と繁栄、まあ、午前中もお話しましたけれども、これがね密接につながってるんですよ。まあ今のイスラエルですね、で2010年のことなんですけれども、まあ、今もそうだと思います。イスラエル旅行に行く時に個人的に私はパレスチナ自治区と言われるところですね、ヘブロンに行き、そして、ナブルスっていうところにも行きました。でその途中でこのラマラというパレスチナ自治区の、首都になっているところも通ったんですけれども、驚きましたね。結構栄えた町なんですよ、そのラマラですね。ああ、こんななんか平穏に幸せにしてるなってこう思ったんですよね。で検問所がですね、その時はすごく簡易になってましたですね。すごくこう混雑してないで、例えば帰る時ですね、このラマラからこのエルサレムに入る時にその検問所を通るんですけれども、そのパレスチナのこのおそらくイスラエル国籍を持っている人とか、このアラブ人の人たちはこの残っているんです。このバスの中に残って、あと外国人、私みたいな外国人は全然問題ないんですけど、バスにそのまま乗ってるんですよ。でも一人一人が検問所を通らなきゃいけないんですよね。だから一旦降りて、そしてこの通っていくんですけど、もうバスが向こう側に行ったら彼らはもう待ってたんですよ、っていうぐらいスムーズだったってことです。つまりは平和なんですよ。テロリストがその時事件が少なかった、非常に少なかった、起こらなかったから、イスラエルもその検問所を緩くして、ゆえに物流ももっと多くなっていくわけでしょ。物流もで、その隔ての壁がなくなればなくなるほど、分離しているものがなくなればなるから、それ取っていけば取っていくほど当然栄えるんですよね。栄えるわけなんです。それがですね、この平和の概念なんですよ。ここで言ってる平和の概念です。豊かな命が流れるんですよ、そこにですね。平和っていうのは、それは隔ての壁が取り除かれる。でキリストが私たちの平和であってって書いてますね、エペスの2章で。そして2つのものを1つにして、この隔ての壁を壊すとこのように言ってますけれども、ここではそれがシオンから出てくるということで、食物を祝福して貧しいものをパンで満ち足らせることができるようになっていくとですね。で次にね、この祭司らに何て書いてます、この16節、救いを着せようというのは、さっきは何ですか、祭司に義を身にまとわせてくださいと書いてました。義を身にまとわせるとどうなりますか、救われるんですよ、ね、神との正しい関係に入るように神様がしてくださったから、自分は神の怒りから救われたんですよね。神は答えてくださって、そして生徒たちが大いに喜んでいて、そして17節18節読みますか。そこに私はダビデのために一つの角を生えさせよう。私は私に油注がれた者のために一つの灯火を備えている。私は彼の敵に恥を着せる。しかし彼の上には彼の冠が光り輝くであろうと。 キリストの約束です。一つの角を生えさせようと言っているんですけど、角というのは力や権威を表しているんですね。そしてザカリア、バプテスマのヨハネのお父さんがキリストを指してこう言いました。救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられたという救いの角って呼んだんですね。そして一つの灯火っていうのは希望の光ということで、この王に対して言う言葉なんですね。これも一つの灯火を備えていると。そして冠が光り輝く、キリストに冠が与えられる、キリストの予言になっているんですよ。キリストが王になるということを今ここで神様が祈りとして、答えてくださって、祈りの答えとして語ってくださっているわけなんですね。そして133編です。これ続きなんです。実は133編が午前中学んだことなんですけども、実は続きなんですね。都のぼりの歌、ダビデによる、見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。それは頭の上に注がれたという尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの梅雨にも似ている。主がそこに常しえの命の命令を命じられた、祝福を命じられたからであると。今このように兄弟たちが一つになって祝福を受けているというのは、その単にシオンにマジックがあって、この魔法のようにですね、この平和祝福っていうのがあるんじゃなくて、そこでキリストが、王が着座されているからなんですね。そうですね。だからこそ兄弟たちが一つになりまとまることができているわけなんですよ。これ続きになってるんですね。そしてダビデは具体的に歴史的な背景がありまして、ここではダビデが王になった時に彼はここで、一つになったっていう嬉しさがあるんです。なぜかダビデはサウルから追われる身でした。殺されかけてましたね。誰が殺そうとしてかって言ったら、衆徒のサウルです。サウル王でした。サウル王から追われていたんです。で、その前にね、イスラエルの十二部族って結構分裂の危機があって、実際分裂しちゃったでしょ。で、ユダの部族っていうのはこの南にある部族なんだけど、一番大きな部族で力ある部族なんですね。で、それだけでもなんかやっていける部族なんですよ。で、残りの部族がこのいるんですよね。まあ、その中で、代表的なというか豊かだったのがエフライム族なんですけども、意外にね、その中でね、部族構想っていうかあってね。そしてサウルが死んだ後に、サウルの息子が王として建てられたんですけれども、ダビデをユダの人たちがヘブロンで王に即位したんです。その後どうなりました？内乱が起こったでしょ。内戦が、ずっと戦いがあったんですよ。ダビデの家とサウルの家の間に戦いが起こりました。ですね。でもついに、サウル家のこの将軍であるアブネルがダビデのところに行ってですね、その後で彼殺されてしまって悲しかったんですけど、その後でですね、イスラエルの人たちが、この北のイスラエルの人たちがダビデのところに来て、あなたこそが私たちの王様で、神が言われたんですよ、もう言われていましたよとこう言って、それでようやく統一イスラエルなんですよ。それで兄弟が一つになることは、一つになって住むことは、共に住むことはなんと幸いであって楽しみなのかって、この楽しみっていう言葉をね、実はね、ダビデは若い時にヨナタンとね、一緒にいた時に使ってた言葉なんですよ。ね、この一つになって兄弟愛で結ばれているこのことをですね、本当に楽しみだって、でこのように心地よいって、こういうふうにこの彼は話していました。私たちの中にもですね、これがどこまでできるかということですよね。でそれが午前中にお話ししました。普通でやったらできないですよね。普通でやったらどうなりますか、ね、バラバラになって喧嘩しちゃうか、で一つになったと思ったらバベルの塔みたいにね、なんか自分たちのためにどんどん我々の名が高められますようにって言って、で結局どうなるか、そうなるとあれですよね、バラバラになったでしょ言葉が。私たち人間的にね、一つになってわーってなるとですね、必ず神様それ崩されます。神様に栄光が与えられないものはバラバラになってきますですね。 しかし今ここで一つになったことをこうこのダビデは喜んでいますね。そして134編でこれで最後の都登りの歌です。さあ主を褒めたたえよ、主のすべてのしもべたち、夜ごとに主の家で仕える者たちよ、聖女に向かってあなたの手を挙げ主を褒めたたえよ、天地を作られた主がシオンからあなたを祝福されるように。手を挙げてってありますけれども、初めて教会来た時にね、手が来て間もない時に、なんかある最初に行った教会はなかったんですけども、なんかその次に行った教会とかクリスチャングループの手を賛美の時に挙げててね、なんか嫌だな、なんでこれ挙げてんだろうなと思ったら聖書的だったんですよね。聖書的です、手を挙げてね。で今兄弟が一つになって幸せと楽しさがあるということを書いてありますけれども、言ってましたけれども、最後は宮の中で賛美があるというわけですね。でこれね、賛美なんですけども、実はね、祝福というふうに訳すことができる。主を褒めたたえよと、この褒めたたえるという言葉と、この神がシオンからあなたを祝福されるようにと、全く同じヘブル語です。日本語はね、褒めたたえると祝福すると、その言葉を変えてますけれども、英語はですね、 I bless the Lord、 The Lord bless you、 どっちも同じ言葉です。人が神に向かっても、神が人に向かっても同じ祝福の言葉が書かれてるんですね。これが究極の天の姿、この神の都の姿であります。主がおられるというところで、私たちがこの黙示録を読みますと、この神を褒めたたえていて、神がそして彼らを祝福しているという、この良循環の中に、循環の中に置かれているわけなんです。素晴らしいですね。私、人を祝福するじゃないですか。例えば誰か結婚しました。ああ、よかったですね。あと子供が生まれました。よかった。祝福しますよね。なんか物もあげたりして。でも私は人以上に神を祝福したいですよね。神を褒めたたえたい、祝福したいですよね。で神も神を私たちを祝福してくださるわけなんですよね。で夜も夜ごとに使えるものって書いてあるんですよ。夜ダビデはレビ人を歌う、この導く者としてあてがってですね、夜にもね、それ当番を決めさせたんです。ダビデが相当、彼は歌が好きだったのか、そうじゃないんですね。もう好きだったと思いますよ、もともと好きだったんだけど、少年の時から立て事もやってたからね、好きなんだけれども、彼が何でやったかっていうと、これね、神の啓示を受けてるんですね。神から言われてるんです。なんで言われたかというと、天においては絶え間なく昼も夜も主を褒めたたえているんですよ。黙示録の4章の8節で、この天における情景が書かれている光景があるんですが、この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その周りも内側も目で満ちていた。これ天使ですね。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万軍の支配者、昔いまし、常にいまし、後に来られる方に。昼も夜も休みなく、絶え間なくなんですね。ダビデも夜にもさせたんです。神殿に行ったら夜も歌が聞こえるんです。ちょっと休ませたらいいんじゃないですかってね、え、病院だけでいいですよ、夜勤はってね、言いたくなるね。主を褒めたたえるのも夜勤があるんですよ。なんか疲れるなって、疲れないから安心してくださいね。違う原則が働いても、疲れるっていうのはですね、罪の後に始まったんです、ね、労働したら汗をかくんですよ。でも労働したのは実は罪を犯す前から労働してるんです。そうですよね、疲れなかったんですよ。でこれが最後の最後の姿なんです、キリスト者にとっても。134編が そして135編に入りますけれども、この135編また136編は主を褒めたたえることと感謝することが、この書かれて、まあ、だから134編のまあ続きと言ってもいいでしょうね。主の宮の中で主を褒めたたえ祝福すると、まず最初に出てくる言葉がハレルヤでありますですね。でこのハレルヤは神を褒めたたえるという意味です。で本当にすごいですね、クリスチャン世界中にいます。皆さん、クリスチャンは日本人だと思わないでくださいね。あとクリスチャンがアメリカ人だと思わないでください。ある宣教師が、日本の宣教師がね、こんなこと言われたって言うんですよ。未信者の若い男の子から、え、聖書って英語で書かれてるんですよね皆さん何語で書かれてますか？旧約聖書は、ヘブル語、新約聖書はギリシャ語ですねまあ細かく言うと旧約聖書はですね、あとは少しアラム語があって、そして少しだけギリシャ語も入ってるんですけど、あのでも基本的にヘブル語ですね。で何の話を私世界共通だった話だ。世界共通なのがね、このヘブル語のハレルヤなんです。これヘブル語なんです。ハレルヤ日本語じゃないんです。アメリカの英語じゃないんです。ヘブル語なんです。だからどの国の人と一緒にいても言葉が全く通じなくてもハレルヤを歌うことができるんですよね。でその時に気づきますよ。経験したことある人いますか？経験したことありますよね。他の国の人と賛美したことある人、手を挙げてください。はい、全く通じなくてもハレルヤの言葉が出てきて歌ったら、完全に普通に他の未信者の日本人の人と会話する以上に一つになっていることを経験することができるわけなんですよね。で、次ですね。主の皆を褒めたたえよ、褒めたたえよ、主のしもべたち。主の家で使え、私たちの神の家の大庭で使えるものよ。ハレルヤ。主は誠に慈しみ深い。主の皆に褒め歌を歌え、主の皆は、その皆はいかにも麗しい。誠に主はヤコブを選び、ご自分のものとされ、イスラエルを選んで、ご自分の宝とされた。主を褒めたたえる理由を話しています。一つ目は、慈しみ深い。でその慈しみっていうのは何が現れているかって、ヤコブを選んでくださったって言うんですね。これ、イスラエルを選んでくださって、どういうふうに選んだかって言ったら、ご自分の宝とされたって。宝物。神様が私たちを、これはイスラエルですけれども、キリスト者に対してもですね、このエペソの一章の五節で、神は、御心のままに私たちをキリストイエスキリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。愛を持って定めてくださったとですね。同じ選びを持って、愛の選びを持って私たちを取り囲んでくださってます。ですから褒めたたえていますね。で次に、誠に私は知る、主は大いなる方、私たちの主はすべての神々に勝っておられる。主は望むことをことごとく行われる。天で地で海でまたすべての淵で、主は地の果てから雲を昇らせ、雨のために稲妻を作り、その蔵から風を出されると。二つ目に、神の皆を褒めたたえている理由が大いなる方だと。でこれね、全ての神々ってね、この神々ってね、生きてるわけじゃないんですけれども、その、生きてるわけじゃないんだけれども、その異邦人の国々がその自分たちの神様っていうのを指定してるわけなんですよ。日本の場合だったらアマテラス大神でしょ。でそのあるわけ、こうだ、あのその国々一つ一つが代表的な、例えばモアブだったらケモシュっていう神がいて、なんだっけ、あのバビロンだったらマルドクっていう神がいてね、それぞれいたんですよ。でその神々に対してはるかに勝っておられるよって、比類なき方だよと。でその証拠として、神が望むところをことごとく行われて、天と地をお作りになって、またその自然界を支配しておられるわけなんですね。ゆえに神を褒めたたいています。で次に、主はエジプトのウイゴを人から獣に至るまで打たれた。 エジプトよ、お前の真っ只中に主は印と奇跡を送られた。パロとそのすべてのしもべらに、主は多くの国々を打ち、力ある王たちを殺された。エモリ人の王シホン、バシャンの王オグ、カナンのすべての王国を、主は彼らの地を相続の地とし、御民イスラエルに相続の地として与えられたと。はい、今ヤコブを神が選んでくださいました。実はこれは旧約聖書の話を、物語をたどっているんですけれども、アブラハムを選び、ヤコブを選び、そして今度はヤコブの家族がエジプトに行き、そこで人が増えていって、でも奴隷として虐げられていたところを神がモーセを通して救い出してくださいました。そして今ここで描かれているのは、このエジプトから出てきて、そしてアラノの旅をしているときに、この、ですね、あ、今日出すの忘れちゃった、あの地図ね、イスラエルの地図今日持ってきてないですよね。あのあっち倉庫に入ってるね、すいません。あのヨルダン川の東側、視界の東側の方から上がってったんですよね、覚えてますか。あの本当は直接行こうと思ってたら、あのカデシュバルネアっていうところで不信仰になって、でそれで40年間さまよわせたじゃないですか、神様が。でどこから登ったかって言ったら、この紅海の、今のエイラットのあそこの辺りまで行って、そしてこれ、そして間違った、とにかくあっちの方からね、ヨルダンの今の南の方から、今のこれ上がっていくわけですよ。そしてあのこのエモリ人っていうのがちょうど、視界の北側にある、北の方にあるこのヨルダン川の東にある、そこにいた王様を打ち破り、そしてさらに北にいるのがゴラン高原、今のゴランガリラヤ湖の横ですね、ゴラン高原にいたこのバシャンの王オグを倒したという話です。そしてヨシュアを通して無事に約束の地に入って相続したという、これが描いているんです。ですか。ぜひですね、聖地旅行を来ましょう。ここ今読んだとこ見ますよ。あのシナイ半島は行けないんですけどね、エジプトの領域だから、まあ今行ったらちょっとあの過激派のイスラム国の、あの支部があるんですよね、今ね、あそこにね、あのもうエジプト軍の兵士が殺されちゃってますから、あの行けません。けれどもヨルダンの方は安全です。それでこう上がっていくんですよ。でこのようにして神様は力を持って愛の働きをしてきました。さっき見てください、神が選んで愛してくださったってあったでしょ、慈しみ深い方だと。で2番目が大いなる方だと、力を持ってらっしゃると。でこれね、あの一緒になるとどうなるかと、愛を持って力を持って私たちに接してくださるんですよ。すごいじゃないですか。愛を持ってるけれども弱々しかったらね、なんかあれだけども、愛を持って力を持ってらっしゃるわけですよね。だからほんのちっちゃな、あのこのグループでやったイスラエルの人たちが本当に力強い王から守られて、あるいは打ち勝って、そして中に入っていくことができました。実はね、霊的には私たちクリスチャンたちはこの霊的、目に見えない世界ではこのことが起こったんです。目に見えない、それ目に見えない相手っていうのは敵は何かといったら悪魔であって、悪霊どもなんですね。コロサイの1章の13節に、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいましたと言ってるわけですね。13節、主よ、あなたの皆はとこしえまで、主よ、あなたの御呼び名はいよいよに及びます。まことに主はご自分の民を裁き、そのしもべらを憐れまれます。主を褒めたたえている3つ目の理由は、その皆がとこしえまでいよいよに及ぶ。つまり主はいつまでも変わらない方ですよ。いつまでも変わらず私たちを裁くというのは、これ収めてくださって、そして憐れんでくださるよってこう言ってるんですね。ヘブル書に有名な言葉があります。13章の7節8節で、神の御言葉はあなた方、神の御言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生活の結末をよく見て、その信仰に習いなさい。イエス・キリストは今日もいつ、昨日もいつまでも同じです。ですからこれをおそらくこの、135編をですね、これ書いた人はですね、ずっと前の話をしてるんですよ。このイスラエルがエジプトから救い出されて、そしてあのこのアラノの地をずっとこの旅してですね、シホンの王とオグの、シホン、え 間違った、エモリ人の王と、それバシャの王を倒した、そして約束の地に入ったというのは、この前の話、何百年も前の話だったんです。でも主は常しえにその皆は及ぶんですよと。私たちも同じようにしなきゃいけないですね。私たちも同じですよ。常しえにイエス様はの皆は及ぶんですよ。2000年弱前に十字架につけられて、そしてよみがえられて、それが私たちは本当に日本書紀よりも前に書かれた本、この日本の歴史よりも前に書かれた歴史書ですよね。にもかかわらず今証を持っている、主の皆は常しえに及んでいるという証、イエスの名は常しえに及んでいるという証を私たちは持っているわけなんですよね。そして15節、異邦の民の偶像は銀や金で人の手の技です。口があっても語らず、目があっても見えません。耳があっても聞こえず、また口には息がありません。これを作る者もこれに信頼する者も皆これと同じです。以前ですね、詩編の115編でこの偶像の虚しさについてですね、見ていて、この全く同じことが書いてありましたが、今国々が自分たちを攻めてきているこのイスラエルの民ですけれども、彼らの信じている神々っていうのはこういうふうに命のないものだということなんですよね。ですごく大事です。偶像ってね、楽なんですよ。目に見えるから、ね、毎週私たち来てるけど、何かある神様目に見えないですよね。誠と霊によって父を礼拝するときは行きます。誠と霊によってで礼拝してる、目に見えない方なんです。だから目に見える世界で生きてると、その成果というものが見えないんですよね。私たち礼拝を持ってても成果が見えないから、どこにあなたの神はいるのっていうふうに、その物理的にそういうふうにも尋ねられるし、そうじゃなくて、なんでそんな信じて何か得するのと、このように問われるわけですね。でその時に逆に目に見える成果というものがどれほど自分の頼りになるものかというと、実は、頼りにならない、虚しいものなんだよということをですね、この知ることができて、いつまでも残るのはこちら側なんです。生ける神の方なんです。いつまでも残られる方で、この御心にとどまっていると、私たちはぶれないでいつまでも長らえるんですね。そしてイスラエルの家よ、主を褒めたたえよ、アロンの家よ、主を褒めたたえよ、レビの家よ、主を褒めたたえよ、主を恐れる者よ、主を褒めたたえよ、褒めべきかな主、シオンにてエルサレムに住む方、ハレルヤですね。今主に目をだから向けなさいという、主を褒めたたえよ、主に向けなさいということです。でどんな人もですね、主を恐れているのであれば、主をこの全ての人が主を褒めたたえよと、これいろんなグループの人言ってるんです。イスラエルの家よっていうのは一般の人たちですよ。でこれアロンっていうのは祭司ですよ。でレビっていうのはその祭司以外のレビ族の人たちですよ。全部含めて、そして主を恐れる者よ、でこれみんなどんなグループにいたとしても、主を恐れている人たちが、だから祭司でも主を恐れてなかったらもう締め出されるわけですよね。で主を褒めたたえよ、そして大事なのが何ですか、褒むべきかな主、エルサレムに住む方と、エルサレムに主が住んでおられるんですね。で今度136編は同じテーマで主を褒めたたえる。でもう読まれた方は気づいてますけれども、気づいていると思いますが、繰り返しその恵みは常しえまで。これね、詩編はそうなんですけど、合唱っていうかなんですよね。これ私が例えばね、購読するじゃないですか。もうここを購読文にしてもいいですね。すればよかったね、朝にね、購読文にしたらね、私がね、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深いって言ったら、皆さんがその恵みは常しえまで。で今度私が神の神であられる方に感謝せよ、その恵みは常しえまで。これをメロディーをつけてもやるわけですよ。で実際にそうやって教会で歌っていましたね、カルバリシャペルコスタメッサでは。今メロディーも今流れてるんですけど、あえて歌いませんが、 他の人たちが他の人が His love endures forever って言ってずっともうそれ言い続けるんですよ。で一人の人が歌って、そしてみんな His love endures forever ってもうこれでずっとこう歌う。でこれが、今ここで行われていることなんですね。主に感謝せよ、主を誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまで。神の神であられる方に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。主の主であられる方に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。感謝するということで始まり、そしてこの136編は感謝せよでまた終わりま す, です、ね、感謝するってね、意識的な作業ですね。実は献身を伴う作業なんです。すべてのことについて感謝しなさいと第一テサロニケの5章の18節書いてますね。私たちは主のために何かをすることって大変だと思うでしょ。実はね、主が私たちのためにしてくださった、また主が主であることについて感謝するってね、大変な作業なんですよ。なぜか感謝しないから私たち主の恵みにとどまることができます。感謝するということは、感謝するためには全てのものが神から来ているということを認めなきゃいけない。感謝するということは自分でやったということを否定しなければいけない。いろんなね、この神様と共に歩むためのエッセンスが感謝する中に入っているんですね。そして今ここで慈しみ深いということ、先ほどと同じテーマが書かれていますね。そしてあと神々の神、主の主っていうのは、これはこの他の異邦人の神が神々だと言われているもの、またはこの王様がいて主と呼ばれているものがたくさんあるわけですよね。神と呼ばれているものがあって主と呼ばれている。でもそれよりももっと上の方なんだよということがここで言っている方です、いうわけですね。でただ一人大いなる不思議を行われる方に、その恵みはとこしえまで。英知を持って天を作られた方に、その恵みはとこしえまで。地を水の上に敷かれた方に、その恵みはとこしえまで。大いなる光を作られた方に、その恵みはとこしえまで。昼を治める太陽を作られた方に、その恵みはとこしえまで。夜を治める月と星を作られた方に、その恵みはとこしえまでと。ここで何を思い出しますか。創世記の一章を思い出しますよね。まさにその一つ一つの神の創造に対して不思議なその技ですね、この不思議を行われたということを褒めたたえています。でエジプトの遺言を打たれた方に、その恵みはとこしえまで。主はイスラエルをエジプトの真ん中から連れ出された、その恵みはとこしえまで。力強い手と差し伸ばされた腕を持って、その恵みはとこしえまで。足の海を、これ航海を二つに分けられた方に、その恵みはとこしえまで。主はイスラエルのその中を通らせられた、その恵みはとこしえまで。パロとその軍勢を足の海に、航海に投げ込まれた、その恵みはとこしえまで。今出エジプトにおける神の力強い技に、恵みがとこしえまでと言って、一つ一つをこのようにして、この感謝してるわけです。で恵みという言葉使われてますが、さっき私英語で歌った時にね、ラブという言葉を使いました。これどちらにも訳されるんです。ラブつまり愛ですね。ヘブル語はヘセド、ヘセドなんですけれども、これはね、一番いい訳はね、真実な愛ですね。真実な愛、感情のロマンチックな愛の方じゃなくて、いつまでも仕えてくれて、いつまでも忘れないで、尽くしてくれるという、こう愛ですね。契約に基づいた愛です。神様決して見捨てない、約束に基づいた愛ですね。これが常しえまで続くというふうに、その一つ一つ神がしてくださったことについて歌っているわけなんですね。次16節、荒野で御民を導かれた方に、その恵みは常しえまで。大いなる王たちを討たれた方に、その恵みは常しえまで。主は力ある王たちを殺された、その恵みは常しえまで。エモリ人の王シホンを殺された、その恵みは常しえまで。バシャンの王オグを殺された、その恵みは常しえまで。主は彼らの地を相続の地として与えられた、その恵みは常しえまで。主のしもべイスラエルに相続の地として、その恵みは常しえまで。どうですか、さっきと全く同じあれですよ、歴史ですよね。荒野の旅でイスラエルを守って、力ある王たちを救い出してくださって、相続地へ導かれたこと、いかがでしょう。今 この私がガーッと読んでしまったんですけども、でこれも私ね、こうバーッと出るから、まあちょっとこれパーッと読めばいいかなと思って思っちゃったんですね、この学びの準備をしている時に。それじゃいけないなと思って、このちょっとデボーションのようにですね、こう読んでってですね、だからね、分かってきたのは、私たちを救ってくださった神様は、その後で私たちにしてくださる良い技、その一つ一つの技にですね、確かに救ってくださったという恵みの足跡をですね、奇跡を、奇跡っていうのはその足跡のですね、跡をですね、こう残してくださるんですね。これちょっと説明が難しいんですけれども、もちろん救いというのは永遠に救われて、その信じた時点で救われますけれども、イエス様が戻って来られるまでの間に、その残されたその日々というのは、その恵み、この救った、その常しえに救ってくださったことを、この一つ一つの出来事の中で、このね、明らかにしてくださるというか、そのですね、味合わせてくださると言ったりですね、味合わせてくださる、この一つ一つですね。で、あ、よかったなっていう、この神様を知らなかったらよかったなっていうだけの話が、そのこの例えばこのイスラエルの民がね、このね、足の身を2つに分けられたっていう、この出来事をこう通った時に、その恵みは常しえまでっていうのはですね、そのただ分けて、あ、よかったなじゃなくて、常しえに愛してくださって、真実を尽くしてくださっているという神様が関わっておられるわけなんです。だから振り返ってみると、そのイスラエルが通ったそれそのものがね、もう常しえの神様の恵みと救いをね、表しているストーリー、物語になってるんですよ。で、エペソ書の2章には有名な言葉があります。私たちが救われたのは恵みによって信仰を通してだけであって、でそれで救われたと。そしてそれは行いによるのではなくて、神からの賜物だって、その後に私たちは神の作品であって、そして良い行いのために救われて、でその良い行いも神様が用意してくださった、あらかじめ用意してくださった作品だって書いてあるんです。救われたんです。救われたんだけども、その良い行いによって、その救われたことが現れ出てくる、この作品なんだって。その作品っていうのがポエムなんですよ。ポエマーっていうんですね、ギリシャ語で。ポエム分かりますね。詩ですね。詩、詩の方の詩じゃなくて、分かりますね、もうポエムの詩ですね。つまり今ここで詩を私たちは読んでますけれども、全く同じように私たちが一つ一つをこの見ていくと、その恵み、常しえの恵みが、あるいは愛がですね、この、見ていくことのできる、その一つ一つの、道筋なんですよね。これが素晴らしい、これが素晴らしい。そして次です。主は私たちが癒しめられた時、私たちを御心に止められた、その恵みは常しえまで。主は私たちを敵から救い出された、その恵みは常しえまで。主はすべての肉なるものに食物を与えられる、その恵みは常しえまで。これは相続地入った後に癒しめを受けたっていうのは、おそらくはバビロンに捕らえ移された、ずっと飛んでね、おそらくこれバビロンから帰還した人たちが書いたと思うんですけども、そしても御心に止められて敵から救い出してくださったと。今食物を与えてくださっている。これ結構食物を与えてくださっているっていうのは結構ね、前にも出てきたでしょ。おそらくその帰還した民がですね、そこでやっぱ結構貧しいんですよ。貧しかったんですよね。あそこはね、絵面記を見るとね、ネヘミヤ記見てもよくわかります。この結構貧しいっていうのよくわかります。食物が与えられているですね。で次です。今度は137ペンは少し戻ります。今言ったこのバビロンからの帰還ではなくて、バビロン捕囚中の話です。バビロンの川のほとり、そこで私は座り、シオンを思い出して泣いた。その柳の木々に私は盾ごとをかけた。それは私たちを捕らえ移した者たちが、そこで私たちに歌を求め、私たちを苦しめる者たちが今日を求めて、シオンの歌を一つ歌えと言ったからだ。 今までシオンから出る祝福を見てきました。そこに主がおられて、祝福がそこから出て、そして神の家で主を褒めたたえて、そして主がそこで祝福されるという、それを見てきましたが、シオンから引き離されたこの深い悲しみをここで言い表している。バビロンの川というのはユーフラテス川とかティグリス川のことでしょう。そこに小鳥まで来て、そこで彼らはこの捕囚の民としての定住を開始し、捕虜であった時には自分たちを監視している者たちがいるわけなんです。で、暇を持て余してるんですよ彼ら、ね、ただ見てるだけだから。それでシオンの歌ちょっと歌ってよって言って、そこにおける苦しみもだえをここで話しているわけなんです。彼らは自分たちの犯した罪のゆえにその結末を味わっていて深く悲しんでいる。でもこの悲しみって大事ですね。大事です。最もねまずいのは本人が罪を認めないことです。そうですね、罪を犯して悲しんでるっていうのは良いことなんですね。でも本人が罪を認めないとどうなるか。絶対に傷が生まれて主の働きがそこでなくなる。御臨在がなくなってしまう。でも主が御霊が働いて最終的には平和の実を結ぶことができるためには、平和というのは必ず正義と一対になってます。正義、神の正義によってもたらされるということなんです。何か罪を犯して、ああね、もうそのまま何もしないでおこうと言ったら平和は来ません。罪を悲しむ、神の義に照らしてそれを重さに気づき押しつぶされそうになりながらも悲しみ嘆くのであれば希望があるんですね。そして必ず癒しを与えてくださいます。詩編の147編の3節に、主は心の打ち砕かれたものを癒し彼らの傷を包むとあるんですね。で、次に4節です。私たちがどうして異国の地にあって主の歌を歌いようか。エルサレムよ、もしも私がお前を忘れたら、私の右手がその巧みさを忘れるように。もしも私がお前を思い出さず、私がエルサレムを最上の喜びにも勝って讃えないなら、私の舌が上顎についてしまうようにと。この異国の地にあって主の歌を歌うっていうのはね、別にその歌うこともできるんだけれども、内容とか意味を考えることなく異教の環境の中で歌うっていうことなんです。物理的にはできますよ。でも何の意味もなく、むしろ異教の中のその環境の中で歌うっていったら、それはねもう本当に辛いことですよ。以前なんかのドラマでね、アメージングレースが使われたんですよね。日本のドラマですけどもね、最初のなんていうのか、エンディングじゃなくて、なんていうの、最初の方で歌、あの歌はソング、何ソングだ、最初の歌、出てくるんですよ毎回毎回ね、始まる前に。え、主題歌っていうか分かんないけど、え、オープニング、ありがとうございます。したらね、内容が全然関係ないの。何にも関係ない。清さも何もない。どうですか。もし私たちがその信仰をなくしてそういうふうに歌われていったら、驚くばかりの神の恵みを忘れてただ歌っているだけだったらば、どうでしょうか。で、それが今ここでこの詩人が語っていることですね。縦ごとの巧みさを忘れてしまうように、舌が上顎についてしまうように、だからもう止めてください、できません。彼はエルサレムを思えば思うほど激しい葛藤の中に今いるんですね。エルサレムこそが最上の喜びを知っているからこそ激しい痛みが今走っていて、これはとっても痛くてすごく居づらいところで、何もうイスラエルをエルサレムを忘れさえすればこんなことは起こらないのに、忘れて しまってないから、忘れていないから今このように痛みを覚えています。これとっても良いことです。もし私たちがキリストが神の右に座しておられる天を忘れたらどうなるか。天を忘れるぐらいならばどうですか。私たちこのユダヤ人と同じように痛みにあった方がいいですよ。幸せですよ。そうすることによって彼らと同じように神の恵みの中にいるということが どれだけ尊いことかが分かります。神すべてを取られたからこそ彼らはエルサレムが最上の喜びであることを知ったわけなんです。取られたからこその悲しみであって、その悲しみというのは何ですか？聖書に書いてますね、イエス様が悲しむのは幸いです、その人は慰められる、慰めを知ることができるわけなんですね。そして主よ、エルサレムの日に破壊せよ破壊せよ、その元いまでもと言ったエドムの子らを思い出してください。バビロンの娘よ、荒れ果てた者よ、お前たちのお前の私たちへの仕打ちをお前に仕返しする人はなんと幸いなことよ。お前の子供たちを捕らえ岩に打ちつける人はなんと幸いなことよ。いかがですか？私がね、なんか分かんないけど誰かの子供をね岩に打ちつけているのを見たらどうですか？災いでしょ。なんで幸いなの？迷いました私。でもよーく考えるとですね、あ、すごい深いと思いました。これ正しいことなんです。今から説明します。まずエドム人について書いてます。エドム人、エドムっていう国は、このまあ、ユダの国に支配されて、ダビデの時から支配されてましたが、まあ、ある時から反抗を始めて、でバビロンが台頭するにつれてですね、でもユダの国とその周りの国々というのは連合してた、同盟を結んで一緒になってダビデにバビロンに抵抗しなければいけないということになったんですよね。でだからエドムもユダもこのタグを組んでたんですよ。そしてバビロンが攻めてきて町を包囲して、そしてどんどん殺されてって、その時になんとエドムはそこまでやってきてるのに何の助けもの手も伸ばさずに、むしろバビロンに行け行けやれやれと、ここで言ってる破壊せよ破壊せよその元いまでもと言ったんですね。裏切りです。エサウはこのエドム人の父祖はエサウですけれども、ヤコブを憎んでました。弟のヤコブが選ばれたから神に妬みを持ってました。そしていつもその苦みの中で生きていたんですね。まあその苦みの中で生きてたんです。でユダがそのような災いに陥った時にそれを喜んだわけなんですね。ここから私は教訓を学びます。神がね、憎まれることがあります。それ何か、人を恨んで、何かを恨んでいくことですね。たとえそれが正当であっても、妬みや恨みというのは醜いものであり汚いものなんですね。そしてもう一つは、人が災いに陥った時に、うーりてめえ見ろって喜ぶこと、これは神はものすごい怒りを発せられる内容になるんですね。そして次にバビロンについては、バビロンはね、非人道性があるんですよ。その今この子供をね岩に打ちつけたっていうのは、当時戦争の時によく行われていたことの一つです。いろんなことやってました。今のイスラム国って申し訳ないんですけど、聖書の時代のよみがえりです。当時の異邦の国々が、その神を知らない人たちが行っていたことを、それに近いことを行っています。もうちょっとね、むしろその洗練されているんですよね。でもそれがね、近くまで行われていた。例えば今アルメニア虐殺がね、この今結構こう強く人々が言うようになってきて、昔ちょっと前さ、オスマントルコって言って、ちょうど江戸時代の時ですよね。あの時代の時ので、それがアルメニア人を殺してるんですけども、もう生首がもうブワーッとこの山になってるのか、写真が出てきてますよ今、白黒の写真が。そしてクリスチャンで10代の若い女の子が素っ裸にされて十字架にそのまま生きたものをつけられてる、それの写真結構出てきますね今。つい最近ですよこれ、ちょっと前ですよ、イギリスが入る前のちょっと前のアルメニア虐殺、1900何だっけ、十何年かですよね。 江戸時代じゃない、全然あ、まあ、オスマントルコは江戸時代から始まってるんだ、ごめんなさい、だからもっと最近の話ですよ。だから実は行われてるんです今も。でそれで一般の人たちにこのメディアで普通のお茶の間に入るようにしたのがイスラム国 の、 だから違い、今までとの違いなんですよね。だからバビロンはこの神の裁きの器として神が選んだんですけれども、実はネブカデネザル王を私のしもべと神様呼んでます。ユダが罪を行って悪を行ってからそれを裁くためにバビロンは用いられたんですが、バビロンはそれ必要以上にですね、欲しいままに自分のやりたいままにユダヤ人を虐げたわけなんです。でこれらの国々が行っていたことに対して、このエドムが行っていたこと、バビロンが行っていたことに対して、神がはっきりと裁きを行われることをもうすごい強い言葉で話します。どちらも永遠の廃墟という言葉を使われています。だから立ち上がることがないようにもう滅ぼすって神様がはっきりと言ってるんですね。オバデヤ書っていうのは1ページしかないので、2ページか、新改訳聖書だと1章しかないので、それもそれに特化してるんですね、エドムに対する予言です。あとはエゼキエル、預言者エゼキエルがこの35章5節から7節読みますけど、こう言ってますね。お前はいつまでも敵を抱き、これエドムのことです。イスラエル人が災難に遭うとき、彼らの最後の刑罰のとき、彼らを剣に渡した、ね、さっき言った通りです。それゆえ私は生きている、神である主の見つけ、私は必ずお前を地 に、 わ 地 に、 地地に渡すって、地ってブラッドのね、こっちの 地に渡す。で地はお前を追う、お前は地を憎んだが地はお前を追いかける、私はセイルの山を荒れ果てさせ廃墟とし、もうそこを生きする者を立ち滅ぼすと。このようにいつまでも敵を抱く者に対して神が激しく憎まれたと。でバビロンに対しても、エレミアが予言しました。50章の7節で、ユダの民を見つける者は皆彼らを喰らい、敵は私たちには罪がない、彼らが正しい牧場である主、彼らの先祖の望みであった主に罪を犯したためだと言った。そして、50章の15節で、その周りに時の声を上げよう、彼女は降伏した、その柱は倒れ、その城壁は壊れた、これこそ主の復讐だ、彼女に復讐せよ、彼女がした通りにこれにせよと。とてつもない新人道性に対してこの神はその報いを与えると誓われたんですね。いやそんな神様復讐するなんてひどいですねって、いやそうじゃないんです、そうじゃないんです。誰でも知ってます、正義というものは誰もが知ってます。どうですか、裁判でおいて窃盗をした罪の人が死刑になったらどうですか。やばいじゃないですかそれ。今度は殺人した人が罰金10万円だったらどうしますか。やばい、どっちもやばいですよね。そこには報いるという原則があるんです。正しさというのは報いるんです。目には目、歯には歯なんですよ。ですね。で神が最終的にそれをしてくださる清算の時があって、そのことを今実は長くなりましたが7節8節で言ってるんですね。でこのね、幸いだっていう言葉はね、別にね、幸福だっていう意味じゃないんですよ。この道義的にその通りだっていう満足なんです、ね、道義的にその通りだっていう満足なんです。そして次12節、12節間違えた、138編ですね。138編から145編までがダビデによる詩編になります、ね、ダビデの詩編いかがですか。ダビデ自身が歌ったものってのはとっても深いですね。神との本当に深い関係があることが分かりますけれども、でそのダビデの詩編の後に146編からハレルヤで始まるハレルヤ詩編で、それで150編までで詩編が終わるわけですね。だから今クライマックスに入ってきますね。ダビデによる、私は心を尽くしてあなたに感謝します。天使たちの前であなたを褒め歌います。私はあなたの聖なる宮に向かってひれ伏し、あなたの恵みと誠を あなたの皆に感謝します。あなたはご自分のすべての皆のゆえに、あなたの御言葉を高く上げられたからです。私が呼んだその日に、私は、あなたは私に答え、私の魂に力を与えて強くされました。今ダビデはこうやって言ってますね。この、ね、詩篇を読んだとき、おそらくダビデが統一イスラエルの王となって、エルサレムで王となった直後から、ペリシテ人が戦って、あとは他の周りの人たちが戦って、モアブ人がいて、そして、エドム人がいて、アモン人がいて、そして上の方ではアラム人、今のシリアですね、シリア人がいて、でこのように周囲の敵に囲まれて戦いを挑まれたというのがここで、おそらくは背景になっています。で今ここで天使たちの前でって言ってますけど、別訳は神々の前であなたを褒め歌いますって言ってるんですね。今この敵に囲まれている中においても、神様がダビデにイスラエルの王とし、そのイスラエルから神の国ができるという、そういう言葉、約束を神様から与えられていて、事実敵に打ち勝つことができるようにして救ってくださったことを今褒めたたえている。だから神々の前で褒めたたえるというのは、実際に神様がさっき言ってるみたいにね、このポコポコポコポコ神様いるんじゃなくて、あの千と千尋なんだっけ、アニメあるじゃない、ああいう世界じゃなくて、そういう意味じゃなくて、その彼らが信じている、その国々が信じている。だから昔の人たちはその国と国が戦うと神と神の戦いだと思ってたんです。その前であなたを褒めたたえますって言うんです。国々の中にあってあなたを褒めたたえて、そしてひれ伏して恵みと誠を皆に感謝して、で次に大事なのは、すべての皆のゆえにあなたの御言葉を高く上げられたからですと言うんですね。これはダビデに神が約束してくださった言葉が高く上げられたということなんです。神様がその皆を持っておられて、神のご自分の栄誉のゆえに、そのすべてのあなたの言葉を高く、確かに敵が来てそれを阻もうとしたけれども、神様はそれを高く上げてくださったと、叶えてくださった。だから次に、呼んだ、私が呼んだその日にって書いてますけれども、私が神様に助けを呼び求めたら、その時に力を与えて強くしてくださって戦うことができましたと、こう言ってるんです。で神様の約束が今実現しているよということを、神様に今感謝しているわけなんですね。そして主よ、地のすべての王たちはあなたに感謝しましょう。彼らがあなたの口の御言葉を聞いたからです。彼らは主の道について歌うでしょう。主の栄光が大きいからです、はい、ダビデがこの神様の言葉が与えられて、実質その通りになっていくのを見てですね、この地の王たちが感謝してるというんですね。で事実ダビデがですね、この敵に勝っていくときに、このシリアがこのダビデに敵対して、そしてそのシリアの近くにあった国がですね、なんだっけな、ですね、ソバという王様がですね、戦ってきて、一緒に戦ってきて、あ、ソバの王で、ハダデエゼルという王がね、この、一緒に戦ってきたんですよ。で、ダビデやっつけたんです。で、やっつけて、そのハダデエゼルと戦っていたら、またすぐ近くにあるハマテっていう国があったんですけど、そこの王様のトイが、祝福の言葉を述べてきたっていうんですね。あとツロに王様がいて、ヒラムっていう王様がいたんですが、彼は杉材をですね、いろんなものをこのエルサレムにプレゼントしました。でプレゼントしたことによって、ダビデはそのプレゼントの杉資材を使って王宮を建てることができた。だから全ての敵が、全ての異邦人の国々がこの、敵対していたのではなくて、そのダビデのうちに働いている神様の御言葉がその通り、ね、ダビデがイスラエルの王となるという、その言葉が実際にその通りになっているのを見てですね、証になったんですよね。証になった。それで他の異邦人の王様たちも認めて感謝していると。だからつまり神を知るようになって、あのツロの王様の、ヒラムというのも本当に主を褒めたたえよという言葉を使っているぐらいでね。でもここではもちろんこの全てって言ってるんですよ、全ての王たちはって。だからこれはその時だけじゃなくて、その時に働、その時に見てるんだけども、実はそれは究極的に キリストが行ってくださることが少しその前触れとしてこの見ることができたということなんですが、だから究極的にはキリストが王の王、主の主としてこの支配して、すべての王たちがこのキリストの言葉がその通りになっているのを見て褒めたたえるわけなんですよね。その主の道について歌っているわけなんです。非常にスケールが大きいですね。非常に大きいです。ところがその大きい神の働き、神の御国が小さなものを通して行われることが6節から書いてあります。誠に主は高く上げられるが低いものを顧みてくださいます。高くあられるが、ごめんなさい、低いものを顧みてくださります。しかし高ぶるものを遠くから見抜かれます。私が苦しみの中を歩いてもあなたは私を生かしてくださいます。私の敵の怒りに向かって御手を伸ばし、あなたの右の手が私を救ってくださいます。主は私に関わるすべてのことを成し遂げてくださいます。主よ、あなたの恵みは常しえにあります。あなたの御手の技を捨てないでくださいと。そうですね、すべての王たちが神の言葉に感謝してその主の道を従うと言っているにもかかわらず、神は低いものを顧みてくださるというんですね。これがとても不思議です。力強い王を倒すときにもっと力強い王が必要じゃないですか。ところが神は小さきものを使ってその力強い王を倒すっていうことを決めておられるわけなんです。これがいつももどかしいんですね。でももどかしいんだけれどもそうなってるんです。それは何かって言ったら、低められている者たち、弱い者たち、小さい者たちを通して神は大きい働きをされるんだということ。その大きいというのは本当にね、急になんか私たち小さい者たちがスーパーマンのようになってですね、なんかどんどんどんどんこうやっつけていくっていうような、そういうですね、なんていうのかな、勝利主義っていうかな、そういうものではなくてですね、弱そうに見えていてなんかことが運んでいる、迫害されているようでなんか福音がどんどん広がっている、このようにね、なってるんですよ。イエス様ご自身がそうであられました。神の身分だったのに人間となられて仕える方となり、実に死に至るまで神に仕えられました。イエス様は罵られましたよね。お前が神の子だったらなんでそこの十字架につけられたものなんです。降りることできるだろうが。でもイエス様は使える低いものとしておられました。だからこそ神がイエス様を引き上げてくださり、復活されて、そして全ての何勝る名を神が与えてくださったわけなんですね。ですから私たちが強くなるためには低くなることですね。強くなるためには弱くなることですね。弱くなる、弱くなる、低くなる、低くなる。その時に神が働いてくださって、そして大きな技を行ってくださるわけです。で、大事なのが8節ですね。この主は私に関わるすべてのことを成し遂げてくださいます。ダビデが神に約束してくださったことが神が必ず成し遂げられたんですよね。でそれを妨げる勢力があったんですけども必ず成し遂げてくださるんですよ。覚えてください。ピリピの1章の6節に有名な言葉がありますが、あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのですと。キリストイエスが来られる日までに完成させてくださいます。そしてそのプロセスも神様はピリピ書に教えてくださってます。2章の13節に、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。だから私たちに願いを与えてくださいます。志を与えてくださいます。でそれを行っていく、忠実に行っていくことによって完成させてくださるんです。その途中でプロセスで敵が私その働きを阻もうとする、ちょうどダビデが王となるときに敵が阻もうとしたことと同じように阻もうとするわけなんです。 けれどもその敵たちの中にあって私たちはいよいよ輝き、神様のその約束したことが実現していくというのがこのピリピ書に書いてあって、結構有名ではなくて、その次の言葉がですね、このつながってるんですよ。2章の14節から読んでみますと、すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。つぶやきたくなるときありますよね。疑いたくなるときありますよね。思いません？一生懸命祈ったのに、なんでこうなっちゃったんだろう。疑いたくなるよね。つぶやきたくなるよね。でも行いなさいと。で、そうすると、それはあなた方が非難されるところのない、なんですか、純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。反対があるんですよ。邪悪なんですよ。なかなかことが進まないから、なんか邪魔されるんですよ。でもなんでそうなってるかって言ったら、輝くためなんですよ。その中でむしろ、そしてなんだから最初が大事ね。全てのことをつぶやかず疑わずに行い、最初に働い、神様が働いて志を与えてことを行わせてくださる志、願いですね。それをつぶやかず疑わずに行っていく中で、私たちは輝くことができる。で、そうすれば私は自分のしたことが、努力したことが無駄ではなく、苦労したことが無駄ではなかったことをキリストの日に誇ることができる。今の世では誇ることはできないかもしれないけど、キリストの日には誇ることができるわけですね。キリストの日ってイエス様戻ってこられる日ですね。で、最後に、あなたの恵みはとこしえにある。どうですか、とこしえなんですね。プロセスはいろいろありますけれども、神の愛は真実です。神の愛は真実な愛です。ですから決して見放すことはない、見捨てることはない、とこしえの御手があるということですね。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。本当にこの豊かなあなたの言葉をありがとうございました。そして今私たちが通っている生活の中で、この外れてしまったり、悩んでしまったり、またはつぶやいて疑ったりしまったり、本当にしよう。そして成長をこのしようとするときには、必ずちょうど出身期の男の子女の子たちが痛みを伴うように、精神的にも肉体的にも痛みを伴うように、私たちも成長するとき痛みを伴いますけれども、でもイエス・キリストの知識と恵みによって成長しなさいとあなた言われたように、今日その知識と恵みを与えてくださったことを感謝いたします。主よ、どうぞ、あなたが、ここにいる人たちのみならず、この、音声を聞いている人たちにも、あなたのその、常しえの愛が、真実な愛が、あるということを悟って、そしてへりくだってつぶやかないで疑わないで、あなたの御心が、あなたの言葉が確かに実現していることを明かしすることができますよう、よろしくお願いいたします。私たちが神の作品だ、本当に私たちのその証しを立てていったら、確かに神の作品だということが、私たちが誇りを持ってイエス様の前で言うことができるように守っていてくださいますように。で、あなたが守るとおっしゃってくださったことを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。